こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。得する社長、損する社長、中小企業のための確定拠出年金は、税理士である花城雅也が中小企業の経営者に向けて企業型確定拠出年金、企業型 DC の仕組みと導入意義を解説した実務書である。主題は制度を単なる福利厚生や節税策として扱うのではなく、経営者自身と従業員の老後資金を計画的に形成し、組織の持続性にもつなげる点にある制度の基本、導入時に考えるべき拠出額や商品選択、導入企業の事例を扱う、判断を先延ばしにしがちな退職準備を経営課題として可視化する。本書の特徴は、老後という出口から必要資金と現在の行動を逆算する視点と、DC を評価制度、人材定着、金融教育に結びつけて考える視点にある高度な投資理論の解説書というより、制度の利点と留意点を踏まえ、導入検討の論点を整理する入門的かつ実践志向の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に出口を先に定め、老後資金の課題を経営判断へ変える本書の基調となるのは、出口を見据えることで目標を鮮明にするという発想である。確定拠出年金は拠出時点の節税効果だけに目を奪われやすいが、必要なのはいつ頃まで働くのか、引退後にどの程度の生活を望むのか、そのためにどれほどの資金を準備すべきかを先に考えることである。こうした順序なら、毎月の掛け金、会社として負担できる水準、資産運用で負うリスクの範囲を目的から検討できる。とりわけ中小企業の経営者は、会社の資金繰り、事業承継、役員退職金、自身の生活資金が密接に絡むため、老後資金を漠然と会社価値や将来の収益に委ねることには不確実性がある。本書は個人と会社の将来像を分けて捉えながら、退職準備を後回しにしない必要性を示す。若い従業員にとっても遠い話に見える老後を、時間を味方にできる長期課題として理解する入り口になる。結論を急いで制度導入に飛びつくのではなく、まず出口の仮説を置き、現在の不足額と選択肢を可視化することに意義がある。次に企業型 DC の税制上の利点を、資金負担と制度目的の両面から読む企業型 DC では、一定の制度要件のまで会社が行う掛け金拠出を損金算入できることが、導入を検討する中小企業にとって大きな論点となる。本書はこの特徴を、会社と従業員の退職資産形成を同時に考える仕組みとして位置づける。通常の給与を増やす場合とは異なり、退職給付の枠組みで計画的に資金を積み立てられるため、経営者にとっては報酬設計と福利厚生の選択肢が広がる。一方、税制上有利であることだけでは制度が自動的に適切になるわけではない。掛け金は継続的な負担であり、導入後には規約運営、従業員への情報提供、運用商品の管理といった実務も生じる。また拠出限度額や他制度との関係など適用条件改正の影響を受け得る。本書を読む際には、節税になるかという単問ではなく、利益やキャッシュフローの変動に耐えられるか、誰のどの退職ニーズに応える制度か、既存の退職金制度とどう整合させるかを確認することが重要である。税務メリットを制度目的に従属させる姿勢こそ、短期的な特質を超えた導入判断につながる。さらに、運用商品の選択を従業員が引き受ける自己責任として放置しない確定拠出年金の特徴は、拠出された資金を参加者が運用し、その結果が将来の給付額に反映される点にある。本書は制度の導入手順とともに、運用商品をどう選ぶかという実際的な課題を扱う。ここで重要なのは、会社が特定の商品や収益を保証するものではない一方、選択を従業員だけの問題として放置しても制度の目的を果たしにくいことである。預金型商品、保険型商品、投資信託などには値動き、費用、期待収益、資産の分散度合いに違いがある。老後までの残り年数や資産状況も人によって異なるため、全員に同じ選択を進めることはできない。したがって制度説明では、合本確保型と価格変動型の性質、長期積立分散という考え方、運用状況を定期的に確認する必要性を伝えることが欠かせない。本書の実用性は、DC を加入させれば終わる制度ではなく、金融知識の差が結果の差に直結しうる制度として捉える点にある。投資の正解を断定するのではなく、従業員が目的とリスクを理解して選べる環境を整えることが、雇用主に求められる現実的な役割となる。そして DC と評価制度を接続し、福利厚生を組織の成長設計に生かす。本書で示される DC 評価制度という視点は、確定拠出年金を給与の付属物ではなく、人事制度全体との関係で考える提案である。中小企業では、賃金、賞与、退職金、評価基準が個別に運用されると、従業員にとって処遇の見通しが持ちにくくなりやすい。一定のルールに基づく拠出を評価や等級の仕組みと整合させれば、 現在の貢献と長期的な資産形成との関係を説明しやすくなる。これは単にインセンティブを強めるという話ではない。評価の基準、拠出の対象、説明の方法に公正性と透明性がなければむしろ制度への不信を招く。加えて、退職資産は個人の将来に深く関わるため、会社が安易に成果報酬の代替として扱うことにも慎重さが必要である。本書の論点は、退職準備の支援が従業員に安心感を与え、長く働く理由や会社への理解を補強しうることにある。経営者は DC を導入する際、課金の設計だけでなく評価制度の納得性、説明責任、既存の福利厚生との役割分担まで点検する必要がある。最後に、導入企業の事例から学ぶのは制度の効果ではなく実装の条件である。本書は導入事例への言及を通じて、企業型 DC が現場でどのように受け止められ、会社文化や従業員の意識に関わるかを示している。事例の価値は成功談をそのまま模倣することではない。業種、従業員数、利益水準、既存の退職給付、経営者の問題意識が異なれば、同じ制度でも適切な設計は変わるからである。むしろ読者が確認すべきなのは、導入前に何を課題としていたのか、誰にどのような説明を行ったのか、制度開始後に金融教育や相談機会をどう設けたのかという実装条件である。本社は老後を具体的に想像しにくい若い世代にも早い段階から資産形成を考える意義を伝える必要を扱う。企業が制度を整えることと従業員が内容を理解して活用することの間には隔たりがあるため、継続的な周知が重要になる。導入事例はその隔たりを埋める手がかりとなる一方、制度の成果を保証する証拠ではない。自社の財務状況と人事課題に照らし、専門家への確認も行いながら設計を調整するという読み方が、本書の実務的な価値を最も生かす。結論として、本書は企業型 DC を検討する中小企業の社長役員、人事総務の担当者、そして経営者に近い立場で助言する税理士や社会保険労務士に適した入門書である。特に退職金制度を明確に設計できていない企業、採用定着のために福利厚生を見直したい企業、経営者自身の引退後資金を事業の成否だけに依存したくない人に有用な検討枠組みを与える。読者が得られる実務上の利点は、制度の税制面だけでなく、拠出運用、従業員説明、人事制度との接続という論点を一つの判断として整理できる点にある。他方で、個別企業に最適な課金や商品を本書だけで決めることはできず、法令税制の最新状況と自社の条件を専門家に確認する必要がある。類書には、DC の制度概要を平易に説明するものや、投資商品の選び方に準拠するものが多い。その中で本社は、出口から逆算する老後設計と DC 評価制度という組織運営の視点を合わせ持つ点で差別化される。制度知識の習得にとどまらず、退職準備を経営と従業員の共通課題として捉え直したい読者に向く。ご支援いただける場合は、花ジャスや、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。